提供は介護付き有料老人ホームホスピタルメント武蔵野。お問い合わせは0422-278824、 0422-278824 までお気軽にお電話ください。タイガー一人だけのレディオ。
始まりました、タイガー福田の一人だけのレディオ。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。いや、本来はね、今日ゲストを呼んでね、やる予定やったんですけども、なんか一応ね、その段取りはしてたんですけど、急遽そのハイハイの上田さんがね、ちょっと仕事が押しちゃったらしくて、で今日はねちょっと出られなくなっちゃいましてね。まあそういうのもありますよね、やっぱこうやって個人でやってると、こうね、スケジュールきっちり取ってやってるわけじゃないんでね。だから毎回毎回こうゲストを呼んでこうやるっていうのがなかなかこう厳しかったりするんですよね。まあ仕方ないですけどね。だから今日は一人でちょっとねやらさせていただきます、タイガー福田の一人だけのレディオ。いや久しぶりですよ、一人でやるのは。何日ぶりや、もう 2,3 週間ぶりですよね、一人でやるのは。だからちょっと緊張気味でから始まりましたね、ラジオでございますけども、お付き合いのほどをね、よろしくお願い申し上げる所存で、ございます。はい。いや最近iPad を買いましてね、その今までこう持ってた、自分が持ってたやつが結構古めのやつで、何年前ぐらいかな、7年8年前ぐらいに買ったやつで、結構重たかったんですよ、その使うのが、使っててもね、なんかすごく 重いし、全然こうメモ取ろうと思ってもなんか15秒ぐらい待たんとこう起動せえへんみたいな感じやったから、ちょっとこれは使いづらいな思って、ほいでその新しいね iPad 欲しいな思ってて、で最近出たじゃないですか、去年の11月に iPad Pro っていうのが、それをねちょっとね、まあ11月に出たから、まあ来年の秋ぐらいまで、まあ、新しいのは出えへんやろうなと思ってずっと悩んでたんですよ。 Apple Watch か iPad Pro かってずっと悩んでて、まあけど Apple Watch 買うんやったら、まあやっぱこう実用的な、まあ、仕事でも使えますし、 iPad Pro 買った方が効率はええんかな、費用対効果がいいのかなっていうのがあって、でまあほんま1週間半前ぐらいに iPad Pro をね、まあ、買ったんですよ。まあ、ローンですけどね。で、買ったんですよ。ほんだら、もう、サクサクで、もう、だからこの世にある、ほんま思ったんですけど、この世の中にある、ね、最強のデバイスですよね。だから、いろいろあるでしょ？その iPhone だったりとか。パソコンだったりとかね、まあそれぐらいしかないですけどあとまあ iPad 言うたら、その、まあ、他にもタブレットってあるじゃないですか。その中でもやっぱ今この世の中にあるその全てのデバイスの中で多分最強のデバイスを見つけたなって思いましたよね。すごいんですよ。Apple Pencil っていうのがあってね、そのアップルペンシルでその iPad の画面に書けるんですけど、一昔前とか二昔前ぐらいのやつで一応書ける子は書けるんですよ。でその電気屋とかで売ってるそのタブレット用のこうペンシルがあって、でそれをねその、まあ、アプリ起動してこう書く、そのアプリがあるんですけど、ペンで それが言ったらちょっとね反応が遅かったりとか、やっぱこう自分のこう持ってるその字のポテンシャルが全然出ないんですよね。だから反応が悪すぎて、で曲がりたくもないところで曲がったりするし、でこれもちょっとまあ一応書けるけどまあそんな大したあれでもないな思いながら、そうやったらもうキーボードで歌おうがええわって思ってやってたんですけど、ただね今回のアップルじゃあ iPad Pro はアップルペンシルっていうのがあるんですけど、これはもうアップルのなんていうんですか、その純正のペンシルで、これがねもう本当紙に書いてるような感じ、もう紙に直接鉛筆で書いてるような感じで書けるんですよ。でも自分が思い通りの自分の字のポテンシャルあるでしょ、がもう如実に反映されるんですよね。これはすごいですよ。でも今となっちゃもうね、まあちょっと前まではこうハードディスクがこう1テラとか2テラとかが主流で、まあ、多ければ多いほどいいみたいな感じだったんですけど、もう最近ではもうねサーバーの時代ですから、もうパソコンは容量軽くして、まあ、サーバーにこう上げていくっていうのが今主流になってて、なんで別にねその中身のこうなんですか、今じゃハードディスクじゃないんですけど、今はもうフラッシュメモリーですけど、容量が少なくても、もう全然対応できるし、なんやったらこう iPad Pro で作った例えばね曲とかをそのままその言ったら iCloud ドライブっていうところに入れるんですけど、そこに入れてそのままそのパソコンでこうまた編集して、またそこ途中で終わったやつをあの iCloud をドライブにまた入れたら、またその iPad Pro でそのまたその続きから編集ができたりとかね、とかするんですよ。これがねもう本当に最強のデバイス。それをねすごい文句言われるんですよ。そのでかないか言うて、確かにあの A4 サイズなんで、ものすごいでかいんですよね。だから普通にパソコンみたいな、パソコンの画面と一緒なんですよ。なんでその確かにこう持ってるとこう何あいつあんなでかいの持っとんねんって思われガチなんですけど、で僕からしたら最強のデバイスなんで、もうこれさえあればもうパソコンもいらんし、もう外でもう何でもできるしっていうスタンスでいるのに、でかいやろ、そんなでかいのいらんやろ、ペンで書けてどうやねんってこう人からもいろいろ言われるんですよ。そういうふうに言われたらなんかねこっちはねええと思って買ったの。この間もあのザブングルの加藤君に「いやこれでかすぎません?」とか言われて、「いらないでしょこれ」とかって笑いながら言われて、でそういうふうに言われたら何かそうなんかなとかって思ってきたりする自分もおって、ほんでまあでも11月に出たばっかりやから、まあ来年の秋までには出えへんやろうからなとかと思いながら、まあ、これがもう最新のやつやと思って買ったから僕は良しとしてるんですけど、なんともうちょっとあともう今月中ぐらい iPad Pro 9.7 が出るんですよ。今持ってるのは iPad の12インチなんですよね。それが多分 Apple 側がでかすぎるやろっていう多分クレームが入ったんだと思うんですよ。そこで急遽 9.7 インチを作ったんですよ、アップルが。だから 9.7 インチって今までの あの iPad と同じ大きさですよね。でなおかつ軽さがなんかね、 iPad Pro 12インチのおよそ3分の2ぐらいになってカメラの精度も上がって中身のねこう内容もこうなんかスペックもうちょっと上がってるんですよ。待っときゃよかったよ。それならね別にねでかすぎるとか文句も言われないでしょうし、快適なタブレット生活をこう満喫できてたはずなのに、11月に出て3月ちょっと中途半端な時期に買ってしまったもんやから、人から文句言われながらなんかこうわざわざこれを開いてね、なんかこう作業やってるのもちょっとこっぱずかしい感じもしながらやってるんですよ。もうちょっと待っときゃよかったな。やってもうたな。本当にそういうのねダサいんですよね。僕うまくいかないんですよ。まあ仕方ないですけどね。本当なんか基本ダサいんですよね。なんかこう映画とかもその邦画の良さっていうのがあんまり僕はよくわからなくて、なんか揺れるってあるでしょ、あの揺れる、あの小田切城が出てる映画ね、キキキリンも出てたかな、出てなかったかな、あの香川照之とかが出てる揺れるっていう映画あるでしょ。あれ見てて、あのまあ面白いんかなってこう見てたんですよ。でその小田切城が乗ってるなんか車おしゃれやなとかで、そういう目線でこう見てて、で結末がそのまあ香川照之のやっぱ演技うまいなとかっていうところで面白いんかなとかって思ってたんですよ。そしたらこう人から人に聞くじゃないですか、揺れる見た言うて、で見た見たおもろかったよなとか、お僕はもうおーおー言いながら、でもその本質的な面白さは僕は分からなくて、で確かにな香川照之の演技うまかったよなとかっていうことしか言えないんですよ。けどこうちょっと紐解いた感じの相手にね、こうじゃあちょっと面白さをちょっと紐解いてみてよとかって、こう俺は知ってるけどみたいな感じで聞くじゃないですか。そしたらいやもう本当なんかこう感情がねすごくこう揺さぶられて、なんかこう本当もうタイトルのごとくもう本当にもう映画を 見ながら自分の感情がすごく揺さぶられて本当揺れたよね、でそういうところがやっぱ面白かったよねとかって言われるでしょ。そこの面白さなんて僕全く気づいてないんですよね。僕で後から考えたら、あそうか、あなんか最初は小田切が優しいけどだんだんだんだん兄貴にキレていきながら、けど兄貴もなんかこう最初は来んなみたいなこと言いながら途中で弱気になったりとかみたいな、確かに感情がこう揺れてるんですよねっていうところの揺れるみたいな、なるほどなと思って、そういう映画の見方してないんですよね僕。だからそれで僕揺れそのそのね、揺れるっていうその映画のこう本質的な面白さを聞いた後に乾きっていう映画があったんですよ。乾きっていう映画があって、それ誰が出てたっけな、あのガスの人、今東京ガスの人、あの誰やったっけ、ちょっと名前忘れましたけど、男の俳優の人が出てて、それをね、あ揺れる、感情が揺れる、なるほど、じゃあ乾き どれぐらい乾かしてくれるのかなとかって思いながらこう見たんですよ。じゃあこの乾きっていう映画の面白さをちょっと自分で見出してみようと思ってで 見たんですけど、なんか全然内容が入ってこないんですよね。なんかまず邦画っていうものでまず僕の心がシャットダウンしちゃうんですよ。でそこをまずその扉をこじ開けんとあかんのに、なんか暗いじゃないですか邦画って。暗いし、なんか なんかこうね、なんて言ったらいいか分かんない、この人間味のをなんかこう見せるみたいな、分かりやすくないじゃないですか、難しいじゃないですか。でまずそこでつまずいて、で本来こう見出そうと思っていたその乾き、どれだけ俺を乾かしてくれるんだろうっていうものの見方で見るっていうことすらもう序盤でなくなっちゃったんですよね。ほいでこう見てると、確かあれ薬の映画だったんかな、もうだいぶ前に見たんでちょっと忘れましたけど、ほんだらあの東京ガスの名前は全然出てこないですけど、その俳優の子がね、こうずっと飴を舐めてるんですよ、チュッパチャップスみたいな。チュッパチャップスを舐めてるってことは口の中からこう唾液を出したいわけでしょ。だからあ、こいつはめちゃ喉乾いとんねんなと思ってほいで薬、例えば覚醒剤とかそういうものをすると、僕はやったことないか分かんないですけど、そのもしかしたらこう喉が乾いたりすんのかな。でトータル的にみんな乾いてるんだっていう、その乾きに対してねっていう感じで見たんですよ。だから全然面白くなくて、何がおもろいねんと思いながら、だからもうちょっとね、そのなんていうんですか、このものの、この本質っていうものをこう知っていかなきゃいけないですよね。だからそこまで、だから僕は考えてないってことなんですよ。なぜこの人がこういうことを言ったのかとか、例えばなぜこの人はこういうふうに考えたのかとか、なぜこれが面白いって言われてるのかとか、もうちょっとこう紐解いていく作業をもうこの年にもなったらねしていかんと、おそらくダメなんじゃないかなってね最近思い始めましたね。はい、じゃあここで曲聴いてもらいましょうか。お散歩。 聞いてもらいましたお散歩だから、その、まあ、ちょっと今曲流れてる間にちょっと考えてたんですけど、例えばね、そのものすごい映画知ってる人とか、その邦画を めっちゃ面白いっていう人、すごくおしゃれじゃないですか、あえてそこ邦画行ってるんですよみたいな、もうズカンボカンドカーンハッピーエンドみたいな、もう映画なんてもう分かってるし、もうそうじゃない、もう邦画の良さっていうものをやっぱこう知ったら、やっぱ邦画は面白いよねみたいなこと言うてる人って、こう僕からしたらおしゃれに見えるんですよね。だからそういう風になりたいから、そのそういう映画の見方をしようっていう考え自体がまず間違えてますよね、今考えたら。好きな映画見ればいいんですよね。でこれを自信持って好きやって言えばいいんですよ。なぜ好きなのか。だから僕好きな映画が、まあでも昔と今と、まあ、ちょっと若干変わってきたんですけど、なんかドキュメンタリーっていうの、そのほんまにあった話みたいなっていう映画が好きなんですよね、僕は。だからそのショーシャンクとか告発とかっていうのが好きなんですよ。なんかこう、なんで好きなんだろうね。だほんまにあった話をうまくこう描写している感じ、そこにまあそのすごく演技のうまいその俳優使って、あ、本当にこういうことが行われていたんだみたいな、そういうことなんかな。けどなんかこう本当にもうバーとかで流れてる、もう無音のもうとりあえず流しときゃええわみたいな映画あるじゃないですか。例えばそのスターウォーズとか、アルマゲドンみたいな映画とかであるでしょ。ああいう映画僕別に嫌いじゃないんですよね、僕。今日だからそのあんまりこう映画に対してこうちゃんと向き合ってないんですよね、まだ。だからちょっとせっかくね、こう今便利になってネットでこう映画を見れる時代なんでね、いろいろこう本当にこう真面目に映画とこう向き合っていこうかなっていう感じに今なってますよ、本当。まあ、映画に対してだけじゃなくてね、こう物事の本質をこう知っていこうっていう、あの脳みそにね今なってます。なぜこの人は人からこういうふうに言われてるんだろうなとかみたいなところをこう客観的にこう見れるような人になっていきたいなって僕はね、ちょっと最近になって思ってるっていう話でした。ごめんなさい、結構喋ったな。あ、そうそう、この間というかもう昨日の話ですけど、僕が何をしたら、何をしたらというか、僕がアクションを起こして人は気づくのかなっていうことを実験したくて、昨日ね、顎ひげを剃ったんですよ。誰にも何も言わず、顎ひげだってなんかね、あの昔のね映像とかがあるでしょ、超新塾が出てる映像とかこうネットでこう見るんですよね。ほんならこうやっぱこうシュッとしてるんですよ。なんでシュッとしてるのか、痩せてるからっていうのはもちろんありますけど、まあ、今太ってもだからね、痩せてたからっていうのももちろんあるし、その当時顎ひげがなかったんですよね。で顎ひげって 今考えるともう不潔さしかないんですよ。だってもうアホじゃないですか。顎ひげを5センチぐらい伸ばしてるやつ客観的に例えばね、電車の中で顎ひげ5センチぐらい伸びてるやつおったら、こいつ何しとんねやろなって思うのが普通ですよね。けど僕はそっち側やったんですよ。生やしてる側やったから、で別に僕は何もおかしいことしてませんけどってずっと思ってたんですよ。けどこういろいろこう振り返っていくとね、もう不潔さしかない。そう、伸びてる毛も5センチぐらい伸びてる毛もストレートじゃないんで、もうほんまチンゲみたいなやつが生えとるんで、でそのまま全部一緒こたにこう伸ばしてたら、もうほんまもうワッサーってなってまうんで、なんとかこう逆三角形になるようにハサミでこうその顎ひげを整えていたんですよ。その顎ひげを逆三角形に整える作業ってもう無意味じゃないですか何も生まれない、不潔さしか生まれない、違和感しかない。なんやあのひげ言うて、気持ち悪って思われるのが普通ですよ。千人みたいですもん。千人はもっと長いですけどね。けどこう普通に電車乗ってて顎ひげ5センチ伸びてるやつまあいないですよ。ほんまもうバンドマンとか、もう何やってるかわからんやつ、まあ路上とかで絵売ってるような人とか、もうほんまこの人何やってんねやろなって思うような人しか生やしてないですよね。あのね、1センチぐらいやったらいるんですよ。けど5センチはね、いないですよね。でこのね、そのほんでずっとそのこの顎ひげをずっと蓄えてここ十何年生きてきたんですけど、まあこの顎ひげ誰にも何も言わんと剃って一回会ってみたら人はリアクションすんのかなと思って、で昨日剃ったんですよ、綺麗に、もう誰にも言わず。ほんで昨日なんかそのまあ稽古があって、で後輩がまあ30人ぐらいと、先輩もおって、でメンバー全員おったんですよ、メンバーですよ。でおって、まあ、そこでもバッと入っていって普通にもう稽古してたんですけど、やっぱり気づかないんですよね、僕の顎ひげなくなったっていうのも。それぐらいなもんなんですよ。あってもなくてもいいのに、あえて不潔さを取って生やしていた、そのなんていうんやろ、こう自分に重りを背負わせている感じ。けど別に劇的に変わるわけじゃないですよ。その顎ひげ剃ったから清潔感増したっていうわけでもなく、まあけど ないあるよりない方がいいんで、やっぱり。ほんでまあ昨日誰にも何も言われずに、ほんでそれが終わって、ほんで1年ぶりに会うその調子肉の元そのバンドのメンバーのヒロシっていうやつがいるんですけど、そいつと飯食いに行った時に、まあ言うやろ、まあ、こんだけ飯食いを食い持ってやから、まあ結構長い時間こう向き合ってるし、まあ言ってくるやろうなと思ったら何も言わなかったんですよね。だから多分こう僕を見た時に違和感は感じてるんですけど、あれなんか違わんな、メガネかけとる、ヒゲ生えとる、でヒゲ生えとるっていうのはその鼻の下のヒゲが生えとるもんやから、顎ヒゲっていうものじゃなくてヒゲっていう全体なものでこうみんな皆さんがこう認識してるんで、下の 鼻の下のヒゲが生えてる時点でヒゲ生えてるってことになってるから、顎ひげなくても、 あろうがなかろうがヒゲは生えてるんですよ。誰も気づきませんでしたね。それぐらいなもんなんですよね、やっぱり僕のヒゲなんてものは、って昨日思いましたよ、本当に。まあ、まあ今週はちょっと一人でやらさせてもらいましたけど、まあ、来週はねちょっとゲストの方呼びたいと思いますんで、来週のゲストはね、ハイハイの上田さんが多分出てくれると思いますから。でもそっからですよ、もうだんだんだんだんこうあんまり関わりのない人ともねこう喋っていかなあきませんのでね、まあ無理せず、まあゲスト呼ばれへん時はまた一人でやりますけれども、まあできる限りゲストを呼んでやりたいと思いますんで、はい、それではまたごきげんよう、さよなら。